山梨インデックス。山梨放送の小松千恵です。山梨県がお送りする山梨インデックスの時間です。今日のインデックスは登山届の義務化。今月は山の日にちなみまして、山にまつわる特集をお送りしています。今回は今年の冬から実施されます登山届の義務化について、県観光資源課の益子剛さんに伺います。益子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
益子さん、登山届の義務化について教えてください。
はい、県では登山の安全を確保するため、登山の届出などを定める山梨県登山の安全の確保に関する条例を平成29年に制定しました。この条例では登山をされる方の責任として、登山に伴う危険を回避すること、必要な装備などを準備をして計画的に登山していただくこと、登山しようとする山の知識を持っていただき登山計画を作成していただくことなどを定めています。
危険を避けるためにも事前の準備や山の知識が必要なんですね。
はい、そして登山の届け出は年間通して提出していただく努力義務と、登山する際に特に危険が増す12月から翌3月までの厳冬期と呼ばれる期間に提出いただく義務があります。
この登山の届け出の努力義務と義務の違いって何なんでしょうか。
はい、努力義務は提出するように努めてくださいという意味です。努力義務は富士山6合目よりも上を目指して登山をされる方や、八ヶ岳南アルプスの一部の山域に登山される方が対象となります。そして義務は絶対に提出してくださいという意味です。厳冬期にあたる12月1日から翌3月31日の間は、富士山3000メートル、つまりおおむね8合目以上や八ヶ岳南アルプスの一部の山域に登山する際は登山届の提出が義務化されます。努力義務や義務の詳細な範囲などは山梨県観光資源課のホームページでお知らせしています。また富士山や南アルプス、八ヶ岳以外に登山される方も安全な登山をしていただくために登山の届出をお願いしています。
はい、そして益子さん、登山届はどのように作成すればいいんでしょうか。
はい、登山届は名前や住所、年齢のほか、登山の期間や工程、携行する装備品や食料、緊急時における連絡先などを記入していただきます。書式は県のホームページからダウンロードできますのでご活用ください。またパソコンやスマートフォンで簡単に登山届の作成から提出までができるオンライン登山計画システムコンパスが、便利ですので、こちらもご活用ください。
登山届は作成するだけでなく、事故に備えて県に提出をしたり家族などに伝えたりすることが大切ですね。私もこれから県内に、ね、登山をするときは安全な登山を心がけて登山届しっかり提出したいと思います。益子さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は登山届義務化をご紹介しました。来週のインデックスは山梨百名山です。山梨県がお送りした山梨インデックス、お相手は小松千恵でした。それでは良い週末を。